Information Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
先週今週とですね、はい、三谷社長が学びたい日本各地の三谷産業みたいな会社シリーズ。
もう三谷社長って名乗ってますけど、
まあ細かいことはいいんです。
いいんですか。
はい、第1弾としてですね、はい、岡山県は倉敷市に本社を構える元屋ユナイテッドの小野社長に来ていただいております。
そうでした。はい。はい、
まあ、先週はですね、自動車学校事業を具体的に伺いながらですね、M&A としてご縁をいただいた会社の事業と社員の方々とどう向き合ってこられたかお話を伺ってきました。はい、今日はですね、小野慎太郎さんが社長になるまでについても伺うところからお話を始めていきたいと思います。
興味深い。
今日のゲストは先週に引き続きまして元屋ユナイテッド株式会社代表取締役社長の小野慎太郎さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、ラジオとか出られることもあるんですか。
そんなにないですね。
あ、そんなにない。
3年に1回ぐらい。
あ、
3年ぶりぐらい、
うん、でもいいでしょラジオ。
いや楽しいです、すごく、ありがとうございます。こんな機会をいただいて、
ぜひ地元でも。
そうですね、いや本当そうですね、はい。
あ、なるほど、はい、小野慎太郎さんによるラジオ番組、
ちょっとどうですか。三谷に触発。
あ、三谷って何ですか。
三谷さんに触発されてますね。
そういう呼び名で、ね、小野慎三谷で。
そんな間柄だったんですね。
はい、
そうです、
仲良しな、近い間柄。
なるほど。あとすごくちょっと私気になってたのが、あのいただいた名刺にも書いてあったんですけど、うん、この元屋ってこうロゴがあって、
うんうん、ま
あ、
アルファベットの、ね、
アルファベットの、はい、うん、MOTOYA だと思うんですが、その真ん中の T の横の O がなんかカッコみたいになってるんですよ、はい、これって何か意味が。
そうですね、8年前に社名を元屋ユナイテッドに変更したんですけども、はい、まあ、元屋はもともと八百屋の屋号なんですが、こう真ん中がカッコになっているのはこう、もっと丸々屋っていう意味で、まあ、例えばもっと不動産屋とかですね、まあ、もっとなんだろう食べ物屋とかみたいな形で、うん、まあ、我々がずっと新しい事業を生み続けながらやってきたっていうことを、うん、まあ、ロゴに合わせて、まあ、括弧の中は、まあ、我々の作る未来みたいな、はい、メッセージをロゴに込めております。
まだ括弧に何も入っていないものも含めて。
そうですね、そうですね、はい、
未来を見据えたロゴ
も、はい、もっともっと新規事業、まあ、新しい事業を生み出していくぞという、思いが込められております。
もっとラジオパーソナリティができるかもしれない。
いいですね、いいですね、
はい、今日も
よろしくお願いします。
はい、それでは本日のゲスト小野慎太郎さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは元屋ユナイテッド株式会社のご紹介です。本社の所在地は岡山県の倉敷市。創業は1947年です。事業内容は自動車教習所、飲食店、ドローン、不動産、中古車販売などということで、倉敷を中心に全国に拠点を持ちながら8つの事業を展開していらっしゃいます。また海外にはマレーシアにも拠点があるということです。そして小野慎太郎さん個人のプロフィールです。1978年、岡山県倉敷市のご出身。そして飛びまして2002年に元屋ユナイテッドに入社、2014年代表取締役社長に就任なさって今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですが、はい、まあ、先週も飛びましてと
ビューンと飛びまして、はい、
まあ、なんだろう、直接もう元屋ユナイテッドに入られたっていう
ことでもあると思うんですけど、はい、そうです、割とこう学生時代はあんまりこう勉強が得意ではなかったんで、まあ、中高と広島まで通って学校に行ってたんですけども、まあ、高校途中で辞めてですね、
はい、
割とこう長いこと放浪をして、まあ、ブラブラして、まあ、全然あの大したことやってないんですけれども、それで23歳ぐらいの時に、あの、まあ、家業があったんで、はいはい、まあ、なんかそこで、まあ、何でもいいので使ってもらえないかと父親に、うん、言ってですね、入社させていただいたっていうのが入社の経緯です。
高校中退っていうのはなんか、はい、そういう理由があって。
いや、なんかそのやっぱりこう家業もあったんで、うん、ちょっと世の中をこうまあ舐めてたようなところがあって、
あ、
なんか大学行ってとかで行く理由あるのかなとか、そのまあなんかそういったものがまあちょっとこう社会とか、うん、まあ家なんか反抗心みたいなものがあって、
うん、
はい、全然あの、はい、その褒められたことではないんですけど、やめちゃったっていう感じですね。
それでお父様に頭を下げて、
そう、そうです
ね。使ってくれと。
はい、そうですね、はい。
その時のお父様はどんな
感じで、まあ、高校辞めてお前どうするつもりだみたいなもので、うん、はい、その時初めて、まあ、最初で最後ですけど、ビンタされてですね。まあ、でももう辞めるんだ、みたいなことを、はい、そういったことがありました。
いや、親父にぶたれたことないのに、ね。
そうそうそう。
親父にぶたれちゃって。いや、そうですか。
うん、 そしてその、まあ、それを経て、はい、お父さんに頭を下げて入れてくださいって言った時のお父様はどうだったんですか。
まあそうです、本当にやれんのかみたいな感じでは、まあでもまあまあ喜んでくれたかどうか分かんないですけど、まあ、まあいずれはって一人っ子だっていうのもあったんで、まあでもこれこんなバカ息子で大丈夫かなと多分周りはみんな心配してたんじゃないかなとは思いますけど、はい、
でもやっぱりそれにはなんかちょっと小野さんなりの覚悟みたいのもあったわけですよね。
そうですね、やっぱり入ると、はい、まあもちろん手も抜けないし本気でやらないといけないし、はい、まあ、一生ここで働かないといけないなという覚悟は持って入社をしました。
ああなるほど。
最初のお仕事はどんな。
最初はですね、あのまあその時も多角系でやってたんですけれども、うん、その当時は祖父がまだ現役で、はい、現役でっても85歳ぐらいだったんですが社長で、はい、父が専務でした。で父が自動車教習所の責任者ということだったので、うん、まあ父に近いところということで自動車教習所に、事務職として入社をしたというのが最初です、うんうん、はい、
あ、なるほど。じゃあ最初は本当にもう全然知らないまあ、自動車教習所のところに、はい、まあ、事務として入って、はいはい、
で、うん、あのまあ、教習指導員の資格を、まあ、東京とか大阪の、まあ、有名な学校に、まあ、修行に行って、
はい、
取ったらどうかというので、はい、あの進めてたんですけれども、当時、まあ、ホームセンター事業をやっていました。倉敷市内に4店舗のホームセンターをやっておりました。それを、祖父の社長がですね、まあ、毎日こう自分でまあ、運転手さんに乗っけてもらって各店舗の売り上げを自分で現金で回収していくってことをやってたんです。でそれをまあ教習所の指導員が運転手をやると、まあ、安全運転の人でそれがまあ結構まあストレスじゃないけどまあ緊張するじゃないですか。祖父の怒られたりするし、では孫がやれば適任なんじゃないかという話に教習所の中でなり、で私が毎朝まあ本社までまあ祖父を迎えにまあ自宅まで迎えに行ってまあ祖父と一緒に各店舗を回るということがまあ結局入社してまあ、半年ぐらいしてもすぐ、はい、そういう仕事をするようになったっていうことなんです。
指導員の資格の話はどっか行っちゃったってことですか。
そうですね、はいはい、
なるほど。 でもそうする中でじゃあ何かこう見てきたこととかそのおじい様から聞いたこととか、ああ、そうですよね、そういうことって結構大きかったのかな。
そうですね。で、まあ、僕も結構、まあ、気性がというか強い方なので祖父とこういろいろとホームセンターを回る中で、まあ、当時こう、まあ、かなり苦戦をしてたんですね、まあ、全国から大手の、はい、ホームセンターが岡山にも進出をしてきて、まあ、厳しいという状況でもっとこうしたらいいんじゃないかとか社長としてこうするべきじゃないのかとかなんでここはほったらかしなのかみたいなことを結構車の中で、まあ、祖父に、まあ、言ったりしたって、うんうんうん、でいやお前そんなに社長の連に生意気を言うんだったら、うん、明日からホームセンターの責任者になれって言われて社長付き常務取締役という肩書きの名刺を作っていただいてです、はい、入社1年ぐらいでいきなり常務になるということになったんです、
ある意味こう任されたってことですよね。
まあそうですね、それが何かこう祖父なりの、まあ、孫へのというか次世代への教育だったのかもしれないんですけど、
は
い、
なるほど。まあ最初は食ってかかったわ
けだ
ったかもしれないけど、はい、でもそれがきっかけで、はい、その奈良の野崎雄太ってやってみいというようなことだったんですね、
はい、そうです、
はい、でもそこでその手腕を発揮されてというか、
いやでですね、まあいろいろとこう、まあ、ホームセンターは結果としては、はい、なかなかうまくいかず、うん、まあ社長が亡くなると同時に、まあ、撤退をするっていうことになるんですけれども、まあ、その間も、まあ、ボーリング場であったりとか、まあ、新規事業を、まあ、当時、まあ、今やってないんですけどネットカフェインターネットカフェをやったりとか、はい、ご当地バーガー倉敷バーガーっていうハンバーガーをやったり、まあ、なので20代の時に、まあ、本当にいろんな事業を責任者としてやらせてもらったんですけど、まあ、全て見事に失敗して、まあ、今一つも残ってないという状態で、それが20代とかですかね。はい、
でも逆にそこから今学んだことって失敗から学ぶことって多かったですか。
そうですね、うん、なのであの、まあ、祖父もそうですけど父もあの、まあ、何でもやらせてくれたというか、うん、こういうことをやりたいんだけどって言ったら、まあ、とにかくやってみろと責任は持ってやるということでチャレンジをさせてもらって、うん、まあ、本当に小さい失敗を若い時にたくさんさせてもらってっていうのは、うんうんうん、30歳で副社長になり35歳で社長になったんですけど、はい、まあ、そこからまあ大きな失敗は今のところはしてないのは、うん、やっぱり若い時にまあ父と祖父からの教育によってたくさんのチャレンジをさせてもらったっていうのがあるのかなとは今にして思えば、うん、はい、あります。
いやでもその大きな失敗をしてないっていう言いましたけど、うん、はい、社長就任時10億円の売上高が、うん、 今年度90億円、
はい、ぐらい
ぐらい、はい、とのことで、はい、ね、来年度はまた
そうですね、
ちょっと伸びていくと思うと10倍ぐらいに、
はい、ね、すごいですよね、
あっという間に、
はい、はい、これはどういうビジョンでじゃあ社長になられて、そう、もう最初からこう目標として立ててた、は
い、社長になった時に、はい、まあ、今社長10期目をやってるんですけれども、はい、社長になってのまあ自分自身の目標として後継者で後取りでやってるんで、こう自分のこう力で社長になったっていうものではないじゃないですか、家族承継なので、だからやっぱ自分として何かこう社長をやってこれやったぞと言える目標を立てないといけないなっていうので、当時まずは売上100億、まあ、大きい規模の、はい、まあ、地元で存在感のある中堅企業になりたいなっていうのが一つ、うん、あとは海外に進出したいな、
はい、
うん、でもう一つは、まあ、上場したいな、まあ、ちょっとぼんやりして、まあ、3つの目標を立てて、まあ、社長としてこの3つをやりたいと、
うんうん、
っていうので、まあ、立ったのが、まあ、社長就任時です、うん、なので、まあ、100億っていうのは、まあ、具体的な売上目標だったので、
はい、
まあ、それをいつまでにっていうのは当時は考えてなかったんですけど、いつか100億くらいの規模の社長に、うん、あ、規模の会社にしていきたいなと思ってました、
うん、はい、いやー、やっぱり、まあ、いろんなその小さな失敗もっていう話もありましたけど、うん、はい、その新規事業を自分たちでポコポコとこう生み出していくっていうことだけではなくて、まあ、先週も伺ったように、
はい、
最初の土浦教習所が1件目の M&A だったと、
はい、
で M&A のその手法をそもそも知ってたわけではないけど、
はい、
土浦教習所の方々と向き合う中で、
うん、
その先週伺ったような全社員と面談をさせてもらってやることのリストができて、はい、みんなでそれに向き合っていくような環境を作るみたいな、うん、なんかこれって普遍的に多分どの事業領域でもなさってるんだろうなと思ったんですけど、はい、なんていうのかな、M&A 向きだったっていう結果的にですけども、
そうですね、なので、まあ、最初は、まあ、私自身も何かその M&A だったりとか銀行だったりとか、うん、そういう経験から家業に入ったわけではないんで、
はいはい、
まあ、自分で、まあ、本を読んだりとか、うん、まあ、仲間の経営者に、まあ、M&A の経験がある、まあ、社長に聞いたりしながら手探りで、うん、まあ、とにかくでも、まあ、本気で会社を良くしてやろうと、従業員を幸せにしようっていう、まあ、信念を持ってやってたので、それがうまくいって、うん、のかなと、
うん、
でそれはやっぱ他の事業にも、まあ、その考え方手法は生きるのかなということで、
うん、
まあ、飲食店を、まあ、事業承継やるってこともありましたし、まあ、最近では、まあ、全く経験はないんですけど、まあ、中古車販売の会社の承継をやるとか、
うん、
まあ、我々は経験したことない業界の M&A も最近では、まあ、割と、まあ、人材紹介の会社だったりとか、うん、ドローンの会社みたいなこともいろんな事例も、うん、やっぱ人を軸にしてやってるんで、
うん、
まあ、今のところできているという状態ですね。
手応えも一定あるような、
はい、さあ一定、そうですね、はい、まあ、まだまだもちろん課題はたくさんあるんですけども、
はい、でもなんか会社としてのこうスキル全体とスキルがどんどんアップしてきますよね、
う
ん、いろんなこう 業態
を
やることによって
で、ね、
うん、でそれぞれがこう思いがけないつながりが生まれたりとかそういうことも
あるわけですよね。そうですね、やっぱり飲食とか中古車販売、不動産、自動車教習所、それぞれ全く違う業種なので、まあ、そこで得たノウハウとか考え方っていうのはまた違うクロスで違う事業にも生きてくるので、
うん、
そこはすごく、まあ、我々経営者としてもそうですし、
はい、
実際に働いている社員もそこはノウハウとしてどんどん今蓄積をされていってますかね、はい、
なるほど、いや、なんか分かるなっていう、
うん、あ、分かるなって
僕は自分の話で申し訳ないんですけど、はい、自分はベンチャー社長をやるって思い込んでたんですけど、
はい、
中継ぎ投手だったんですよ、先発じゃなくて、
そういうことですか、
うんうん、なんかやっぱりね、その当初思い描き、
うん、
あがいてもがいてやっていたようなことが多分あったけど、それは一つずつ失敗をしていて、それが生きてその M&A ご縁いただいた会社をうまくポテンシャルを引き出すっていう、
うん、
この能力が元谷ユナイテッドなんだと、
う
ん、
へ、なるほどね、うん、
はい、よく言っていただいてありがとうございます。いやいやいや、
すいません、
ね、でも三谷さんとの関係ももちろんあるんですけど、
うん、
まあ、全国にいろんな、ね、お店とかもあって、金沢はちなみに何か、
う
ん、
実は金沢も事業でご縁がありまして、
はい、
我々の中でプロパティ事業ということで不動産事業をやっているんですけども、はい、うん、まあ、不動産売買仲介とか不動産開発やってる会社で、今町屋のコンバージョン事業ということで、うん、町屋をこう使われてない町屋を、まあ、リノベーションしてホテルにするという事業をやってまして、
はい、
実は今3棟、まあ、
はい、
もうすでに我々が開発しても売却済みではあるんですけれども、彦、曽町、
はい、
棟建町材木町というところに、はいはい、の町屋をホテルにするっていう事業を実際にこの、まあ、コロナ禍ではあったんですけども、はい、そういったご縁で実は金沢でも事業をこなせてもらってました。
そうだったんですね、はい、いや知らなかったんですよ。
そうだったんですね。
やっぱり町屋って金沢の町並みの風景を作ってる重要な要素なんですけど、うん、結構なスピードで失われていってまして、うんはい、でやっぱりそのどう利活用するかがないと、うん、その所有者の方も、うん、なんかどうしたらいいのかわからないと、おじいちゃんが住んでた家なんだけど、うん、みたいなケース結構あるみたいなんですよね、うん、だからある意味そうやって生まれ変わらせていただくことで、うん、金沢の町が金沢らしさを維持してるっていう感じはしますよね。
まあそういった形で町に貢献できてるんだとすればすごく、うん、はい、我々にとっても嬉しいですね。
はい、誠にありがとうございます。石川県を代表して
こちらこそお世話になっておりますね。
そしてそれからまあきっとまだ先も考えてらっしゃるんだろうなと思うんですが、はい、どのようなこうビジョンを、
はい、今の来期100億円を目指してやって、まあ、やっとそこが手に届きそうなところに来てると、
ええ、
でやっぱりこう成長の歩みは止めないと、まあ、さらに成長するということを今考えておりまして、うん、2030年には売上200億円達成を考えています。
倍ですね、
うん、でやっぱり国内の事業だけで成長し続けるっていうのはやっぱなかなかこれから難しくなってくると思うので、まあ、グローバル、まあ、海外で売上利益を作っていくということで、まあ、2030年度は売上全社の売上の 30% はグローバルで作るっていうことを今目標に、まあ、海外進出っていうことをどんどん進めております。
うん、は
い、
先週も伺ったような土浦の教習所1件目の M&A で社員さんと向き合ったようなことを、
はい、
海外でも
やっていく。あ、そうですね。はい、そうですね。はい。
そう、言語の壁とかいろんなものもあると、文化の違いとか。
そうですね。はい。
実際その
辺。そうですね。まあ僕自身は全然その英語が得意ではないんですけれども、まあそういうのが得意な、
はい、
仲間にも加わってもらって、あ、まあ今マレーシアで、まあ、飲食事業と人材紹介事業をやってますが、まあ、マレーシアを選んだ理由がいくつかあるんですけれども、はい、まあその一つがすごく、まあ、多文化ということで、多国籍ということで、まあすごく、うん、まあ、面白い国なのですね。なので、まあ、そういったところも、まあ、理由になってます。まあ、いろんな人と関われるってところですね。
はい、国や文化が違っても、元やユナイテッド流が、
そうですね。
通用していくんだと思います。
はい。
はい、小野社長、どうも2週にわたってご出演いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はゲストに元谷ユナイテッド株式会社代表取締役社長の小野慎太郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、田さん。
はい、小野さんはこう自分にないものをきちんと誰かに任せることができる方だなっていうふうに思いました。
大切ですね。
はい、これまでにこう経験のない業態を M&A して、まあ、基礎をしっかり整えて、あとはしっかり任せると、
はいはい、
でそれって遡ってみると、うん、おじいさんやお父さんがやりたいならやってみろってこう任せてくれた、その姿勢にあるのかなっていうふうに、
そこから来ている、
はい、思いました、はい、三谷さんいかがでしたか。
はい、M&A での事業規模の拡大って、まあ、正直に申し上げると僕は少し敬遠してたところがあるんですね、はい、M&A なしでの売上増加のこと、事業拡大のことをオーガニックグロースと言ったりもするんですけど、まあ、そのオーガニックグロースでないと、うん、違う遺伝子を持ってる会社がグループに入って来たりとか、うん、企業文化が合う合わないとか、社員さんたちの気持ちがついてきてくれるのかなとか、うん、なんかいろいろ混乱も大きいんじゃないかとか、リスクが大きいんじゃないかとか、まあいろいろ考えてしまって二の足を踏むことが多かったです。だから三谷産業のここ数年の成長って、まあ、ほぼオーガニックグロースでもあったんですけども、
うん、
まあただ先週今週と小野社長の話を聞いてきて、それから石川県とか北陸ももちろん全国的にもなんですけど、後継者問題を抱える企業経営者、うん、年々増えている状況も鑑みてですね、
はい、
うん、個々の会社が既存事業そのもので生み出している価値の断絶を防いで、うん、社会に必要とされるところまで大きくしていくぞっていうことも、うん、まあ、それ自体も大きな価値、ユナイテッド、つまり連帯連合連結による価値生成ができるっていうことも大きな企業の社会的意義の一つだなっていうふうに感じさせていただきました。まあ、だからといって三谷産業をすぐさま M&A に超積極的な会社にするぞっていうわけではないんですけれども、はい、今回の放送を通じて自分の心に刻むべき考え方の一つになりました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。